礼拝指針の条文を見ます。第3章公的礼拝の規定、第9条公的礼拝の要素。公的礼拝は御言葉による招きと祝福、神の民の音楽と歌唱による賛美、祈り、信仰の告白、罪の告白と許しの約束、聖書朗読、神の御言葉の説教、捧げ物、洗礼と聖餐の礼典の執行、報告などからなり、御言葉に従い、さまざまな礼拝の要素を持ってなされる。この条文は、公的礼拝がどのような要素によって成り立っているのかということを記しています。一つ一つ、全部は見切れないかもしれませんが、見ていきたいと思います。まず、招きの言葉。神様が御言葉を持って人を礼拝の恵みへと招かれます。礼拝の始めにふさわしい聖書箇所を選んで招きの言葉とします。神の民の音楽と歌唱による賛美。音楽によって神を賛美することは神の民の義務であり、また特権です。教会における音楽は神への礼拝に使えるものであります。ですから何よりも礼拝の精神に合致していること、そしてプロテスタント教会は御言葉を重んじます。でその意味では賛美も、聖書朗読と説教に合致していることが必要です。牧師は主の日ごとに賛美歌を選びます。聖書箇所と説教の中身にふさわしい歌を選ぼうとする、どこまでできているかは置いておくとして、そういうそのことにも努めていることを覚えていただければと思います。でその意味では曲旋律も大事ですけれども、歌詞が大切にされなければならない、このことも覚えておきたいと思います。今朝のマタイの福音書17章1節以下は、主イエスの目覚ましいお姿が描かれております。主イエスは12人の弟子たちのうち3人、ペトロとヤコブとヨハネ、この3人だけを連れて山に登られます。山は聖書においては神様とお会いする聖なる場所です。その山の上で主イエスのお姿が変わります。2節、イエスの姿が彼らの目の前で変わり、顔は太陽のように輝き、服は光のように白くなった。これは主イエスの山上、山の上、山上の変貌と呼ばれる出来事です。イエスの姿が彼らの目の前で変わり、顔は太陽のように輝き、服は光のように白くなった。これはそれまで隠されていたものがあらわにされた、そういう出来事であったと言ってよいと思います。イエス・キリストとはどのようなお方であるのか、ヨハネによる福音書1章14節はこう言います。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。言葉、これは単なる言葉でなく神、言葉なる神を言います。肉、これは単なる肉体のことでなく人間性です。つまりイエス・キリストは誠の人間性をまとって世に来られた誠の神、ロゴスであられる。で、この時に山の上で主イエスはそのロゴスなる神としてのお姿を余すところなく表されたわけです。これまでのところで主イエスはまとわれた人間性において、この神としての栄光の見姿を隠しておられました。貝羽桶の家畜小屋の貝羽桶に産声を上げられ、大工ヨセフとマリアの子供として育たれ、いわゆる交渉街に入られた後も、弟子たちと寝食を共にされ、しもべとなって人々に仕える生活をなさる中で、この栄光の姿は隠されておりました。主イエスの御言葉と御業に触れた人々は、 その目覚ましさに驚きました。しかし一方でその言葉は人々につまずきをもたらしました。またその御業は御利益をもたらすものとして人々に誤解されて利用されそうになりました。またシエスの故郷ナザレの人々はこう言いました。13章5節、54から57節、人々は驚いていった。この人はこのような知恵と奇跡を行う力をどこから得たのだろう。この人は大工の息子ではないか。母親はマリアといい、兄弟はヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダではないか。姉妹たちは皆我々と一緒に住んでいるではないか。山の上でシュエスのお姿が変わった。顔が太陽のように輝き、服は光のように白くなった。この姿については仲介者たちは、これはシュエスの復活の姿、よみがえりの姿であるというふうに言っています。28章3節は天から下って石を脇へ転がし、その上に座った天使の姿をこう記しています。その姿は稲妻のように輝き、衣は雪のように白かった。つまりシュエスはこの時3人の弟子たちにご自身の復活のよみがえりの栄光の姿を前もって先取りする仕方で表されたということです。さらに5節から7節であります。ペトロがこう話しているうちに光り輝く雲が彼らを覆った。すると、これは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞けという声が雲の中から聞こえた。弟子たちはこれを聞いてひれ伏し、異常に恐れた。イエスは近づき彼らに手を触れて言われた。起きなさい、恐れることはない。光り輝く雲が弟子たちを覆います。聖書では雲は神様の臨在の印であり、また聖霊の到来の印です。さらに、これは私の愛する子、私の心にかなうものをこれに聞け。これは父なる神様の御声です。つまりこの時3人の弟子たちは山の上で密にして一つなる神、三位一体の神の大いなる臨在に触れたということです。そして彼らはひれ伏し、非常に恐れた。神様の栄光と意向とに直面して彼らは立っていられなかった。その場に打ち倒されたのです。人間が神と出会うというのはこういうことであります。しかしシュエスはその倒れ伏しておりました彼らに御手を触れて、起きなさい、恐れることはないとおせになって、彼らを助け起こされるのです。ここに復活の御業の先取りがあります。つまりシュエスは死んでいたものを起き上がらせてくださる方です。死者に命をお与えになる方です。私たちの目にもシュエスの栄光の姿は今隠されているかもしれません。また私たち人間の限られた知恵や理性によっては当たり前のことでありますが、永遠の神を捉え尽くすことはできません。しかし覚えておりたいと思います。私たちの救い主、私たちが主と告白している方はこういう方です。私たちが主の日ごとに礼拝している、主の日ごとに私たちと出会ってくださるキリストはこういう方です。このような力と栄光と思っておられる。だからこそ私たちはこの方の御前にひれ伏して崇める。この方は私たちが崇めるに、礼拝するに値する方です。また私たちの命と存在、生と死を御手に委ねるに値する方なのです。そのようにここでシュエスは3人の弟子たちにご自身のよみがえりの栄光の姿を先取りして表されます。 なぜイエスはここで3人の弟子たちによみがえりの栄光の姿を表されたのでしょうか。おそらくは先週も申しましたが、今マタイによる福音書が重大な分岐点に差し掛かっているということがあったのだと思います。見てまいりましたように16章16節にペトロの信仰告白がありました。あなたはメシア、生ける神の子です。そして16章21節、この時からイエスはご自分が必ずエルサレムに行って長老、祭司長、律法学者たちから多くの苦しみを受けて殺され、3日目に復活することになっていると弟子たちに打ち明け始められた。主イエスはご自分が必ずエルサレムの都に行かれて多くの苦しみを受けて殺され3日目に復活することになっている、そうはっきり予告をされたわけです。その上で先週見ましたように、再び弟子たちにあなた方は自分の十字架を背負って私に従いなさいとお命じになったのです。つまりいよいよここから主イエスは十字架への道をまっすぐに歩んでいかれることになる、そういう大切な分岐点にあって、主イエスはあらかじめ本当のご自身のお姿、肉となられた言葉ロゴスとしての栄光のお姿をお示しになったのです。私こそメシア、生ける神の独り子である、このことを実際にお示しになった。そして主イエスはそのご自身の栄光の姿を目の当たりにした3人の弟子たちにこのようにお命じになりました。人の子が死者の中から復活するまで今見たことを誰にも話してはならない。ご自分が十字架に死なれて復活されるまではあなた方は今見たことを誰にも話してはならない。十字架と復活の御業が成し遂げられることによって主イエスの栄光はこのようにはっきりと鮮やかに表されることになります。それまではその人としての姿、苦難のしもべとしての姿のうちにこの栄光は隠されています。だから主イエスは弟子たちに仰せになります。今私のこの姿を見たあなた方もこの後私が十字架につけられて殺されよみがえることによって初めてすべてを理解することになる。その時が来るまではあなた方にも私のメシアであることの意味は隠されている。だから私が死者の中から復活する時まで今見たことを誰にも話してはならない。このように主イエスが弟子たちにお命じになった理由は、今弟子たちが見たこと、今山の上で起こったことが不用意な仕方で広められたなら世の人々も主イエスを誤解する恐れがあったからです。誤った仕方でメシアのイメージを思い描いて誤った仕方でメシアを待ち望むということになってしまう恐れがあったからです。さて3節にこうあります。見るとモーセとエリアが現れイエスと語り合っていた。栄光の姿に変貌された主イエスは山の上でエリア、そしてモーセと語り合っておられた。旧約聖書の全体を律法と預言者という言葉で表すことがあります。モーセは律法を代表する人です。あの塔の戒め十戒を主なる神から授かった人です。それからエリアは預言者の中の預言者、預言者を代表する人です。つまり律法を代表するモーセと預言者を代表するエリア、この二人の信仰者は旧約聖書の全体を表すのです。ですからモーセとエリアというのは 旧約聖書全体のことなのです。そしてモーセとエリアが主イエスと語り合っていたというのは、主イエスこそが旧約聖書の救いの歴史、神の救いの御業の歴史を成就する方であるということです。旧約聖書の全体がこのキリストこそメシアであり、救いメシアであるということ、救い主であるという事実を証ししている。旧約聖書の全体がこの方こそただ一人の救い主であられるということを証言しているということです。旧約聖書の時代は未だやがて世に来られる救い主を待ち望む準備の時代でありました。そして今時満ちて救い主はこの世に来られた。主イエスは弟子たちにお仰せになります。聖書に、つまり旧約聖書に書いてある通りに私はこの世に来た。世の救いを成し遂げる者、聖書を成就し完成する者として私は今あなた方の目の前にいる。今モーセとエリアが私はそういうものだということを証明した。だから私をメシアと信じることに間違いはない。これがこの山の上の変貌の出来事を通して主イエスが弟子たちに語りかけられたメッセージなのです。この主イエスがモーセとまたエリアと語り合っておられる光景を目の当たりにした弟子のペトロはこう言います。4節、ペトロが口を挟んでイエスに言った。主よ、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。お望みでしたら私がここに仮小屋を3つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのためです。私は仮小屋を3つ建てましょうあなたとモーセとエリアのために。このペトロの言葉がどういう意味であるのかについては仲介者たちはいろいろなことを言っています。もしかすると、彼も言っている通りあまりにも素晴らしい光景を見て驚きのあまり何と言ってよいのかわからないで思わず口をついて出た言葉かもしれません。ただ確かなことが一つあります。仮小屋を建てる、これは主イエスとモーセとエリアをそこに住まわせるということのためです。つまりその場に留めておくことのためです。ペトロは主イエスと旧約聖書の2人の偉大な信仰者たち、その3人の人々をずっと自分のもとに留めておきたかった、ずっとこの光景を見ていたかった。ペトロの気持ちはわかります。けれども実はこのペトロの在り方は先のところで彼が主イエスのお叱りを受けたことと関わりを持つのです。21節以下、この時からイエスはご自分が必ずエルサレムに行って長老祭司長立法学者たちから多くの苦しみを受けて殺され3日目に復活することになっていると弟子たちに打ち明け始められた。するとペトロはイエスを脇へお連れしていさめ始めた。主よ、とんでもないことです。そんなことがあってはなりません。主イエスの受難の予告を聞くとペトロはあろうことか主イエスをいさめました。主よ、あなたが苦しまれるまた死なれるなどということがあろうはずはありません。なぜこの時にペトロは主イエスをいさめたのでしょう。なぜ主イエスが弟子たちになされた十字架の予告を否定したのでしょうか。それは彼の中に彼が思い描いていたメシアのイメージがあったからです。この世的な成功をもたらしてくれる、この世をその大いなる力を持って世直しをして立て直してくれる、目に見える多くの報いをもたらしてくれる、そういうこの世的な英雄こそ救い主である、 という考えが彼の中にあったからです。そのペトロにシュエスは言われます。23節、サタン引き下がれ、私、あなたは私の邪魔をするもの、神のことを思わず人間のことを思っている。シュエスが十字架への道を歩まれていく、これは必然のことでありました。なぜならシュエスが十字架につけられること、死なれること、よみがえられることは、そのことを通して人間を罪と死の支配から救い出し、誠の命を与えるための父なる神の計画であったからです。ペトロはこの神の計画を妨げようとしたのです。神の計画を妨げようとする者は引き下がらなければなりません。十字架にかからないメシアなどありえません。十字架の道を通らないキリストなどありえません。十字架は主イエスにとって、誠のメシアにとって必然の道であるわけです。ですからペトロはここで仮小屋を建てて主イエスを引き止めてはならなかったのです。いつまでも自分のもとに、自分が思い描いた的を外したイメージのもとに主イエスを留めておいてはならなかったのです。なぜならそうすることもまた十字架への道を歩もうとされる主イエスを妨げることであったからです。モーセとエリアが現れて主イエスと語り合っていたとあります。モーセとエリアと主イエスはこの時に何を語り合っていたのでしょうか。マタイでは分かりにくいですが、ルカによる福音書にははっきり書いてあります。ルカの9章31節、見ると二人の人がイエスと語り合っていた。モーセとエリアである。二人は栄光に包まれて現れ、イエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後について話していた。つまり主イエスとモーセとエリアが話し合っていたことは他でもなく、主イエスがエルサレムで遂げようとしておられる最後、十字架の御業のことであったわけです。その意味で律法を代表するモーセと預言者を代表するエリアが、旧約聖書全体を代表するこの二人が十字架について語り合ったということは、十字架の御業によって主イエスは旧約聖書の全体を成就される、旧約聖書において準備されていた救いの御業を完成されるということを意味していた。もう一つのことがあります。今朝の箇所で主イエスは三人の弟子たちだけを山に伴われました。ペトロとヤコブとヨハネです。でこの三人だけが今山の上で主イエスの栄光の姿、よみがえりの姿を先取りする形で見ることを許された。実はこの三人は、ペトロとヤコブとヨハネはこの後主イエスが十字架にかけられる直前にゲッセマネの園で祈られた、そのゲッセマネの祈りの場にも立ち会っているんです。これは主イエスの栄光が主イエスの苦難、受難ということと切り離すことができないものであるということを示している事実なのです。ペトロは十字架のメシアにつまずいて、主よ、あなたが苦しみ死なれるなど滅相もないと言いました。そして今彼は栄光のメシアを自分のもとに留めておこうとしました。ですから彼はこの的を外れたメシアのイメージを砕かれなければならなかった。栄光のメシアとは実は十字架のメシアである。栄光のメシアは実は十字架のメシアと一つである。この神秘、この救いの秘義を 人間は理解することができるでしょうか。何もないところで私たちはメシアとはそういう存在なのだということを悟ることができるでしょうか。できない。人間の知恵や考えによってはそのような真理、秘義を理解することはできないのです。ですからこの世には至るところに誤ったメシアのイメージが満ちている。すべて的を外している。神は私たちにこの真理を理解する手立てをお与えくださいました。私たちをこの真理に導くための手立てを備えてくださいました。それは何か？それは言葉であります。神の言葉であります。御父はこの時にこうおせになりました。これは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞け。つまり御父は御子キリストの言葉を、十字架の言葉を聞けと言われる。つまり神を見ることと神の言葉を聞くことは切り離しがたく結びついている。この世で宗教的な事柄が言われるときに、目覚ましい宗教体験、何か霊的な体験をすること、そういうことが注目されたり重んじられたりすることがあると思います。宗教的な体験ということ、神とお会いする体験ということは重要ではないとは言いませんけれども、ここでは言葉を聞くことがそうした宗教的な体験に勝っていると思います。つまり宗教的な霊的な体験はどのようにして私たちに与えられるのか。言葉を通さない体験は少し疑ってみる必要がある。私たちは主の日の礼拝において神の言葉を聞きます。そして今朝はこの後に見える御言葉である聖餐に預かります。御言葉を聞き聖餐を受ける。キリストがご自身の教会に備えてくださったこれらの恵みの手立てを受ける。その時私たちは誠のメシアの姿を仰ぐのです。その時私たちは栄光のメシアと十字架のメシアが一つであることを理解するのです。栄光のメシアと十字架のメシアとがイエス・キリストという一人のお方にあって一つに結ばれるのです。その時私たちを救い命を与えてくださったメシアが栄光のメシアであられ、また十字架のメシアであられるということの喜びに満たされるのです。この誠の知恵に導かれた喜びに満たされるのです。祈ります。主なる神様、あなたがこの世と私たちをどのように救い、罪と死から解放し、誠の命を与えてくださったのかということ、あなたがしつらえてくださった手立てを通して、正しく、また深く知ることを許されますように、これから聖餐に預かる私たちに、キリストの救いと命の恵みをもって満たしてください。主の御名によって祈ります。
Amen.